はい、それでは310ページ読んでみましょう。実は、いずれの御時にかで始まるこの超有名な冒頭文、源氏の中で、切り妻の行為は、先ほども言ったように、源氏を産んだ母で、しかもその存在が源氏の一生を決定づけたと言ってもいいくらいの影響の大きさです。そして切り妻の行為と、切り妻帝との関係というのは、前どこかで言いましたが、中国のあの楊貴妃と唐の玄宗、この2人を下敷きにした形で、紫式部が造形したわけですね。で、310ページの下の中に書いてるわけですが、源氏物語は哀れの文学っていうふうに言われます。で、これは実は江戸時代の国学者である本居宣長が源氏のことを哀れの文学っていうふうに呼んだ。そこからスタートしたわけですけれども、哀れっていう言葉が源氏物語の中で何回使われてるのかっていうのを調べてみると、931回哀れっていう言葉を使っているんですよね。で、この哀れっていうのは非常にハートフルな言葉で、しみじみと何か感動すること全般を言うんですね。で、一方そこの中にも書いてますが、清少納言の書いた随筆枕草子の中でおかしっていう形容詞が非常にたくさん使われるんですが、あれはクレバーな感じなんですね。ですから頭で感じた知的なその面白さみたいなものがおかしい。一方今言った哀れはハートですね。心で感じるしみじみとした情緒っていうもので、本当に何かにつけては哀れ哀れっていう言葉が源氏の中でよく出てきます。さあ、ね、話戻しまして、で、切坪帝がこの切坪の行為をもうまさに唐の玄宗が楊貴妃を愛するかのように寵愛します。で、ところが切坪帝には右大臣の娘である胡綺蓮の女房がいて、そして胡綺蓮の女房側はやはり切坪の行為が脅威なんですね。で、地位から考えても、順番から考えても胡綺蓮の女房方の方が勝つのは決まってるわけですけれども、胡綺蓮の女房はどうしてもこの切坪の行為に対する切坪帝の寵愛ぶりがあまりにも激しいので嫉妬し、そして、いじめるんですね。それが312ページ、13ページの話です。で、胡綺蓮の女房の住む胡綺蓮っていうのは帝が住むところに一番近い建物で、父は右大臣ですし、なんといっても胡綺蓮の女房は宮住所の中のトップの位置、そして子供を産んでその子が東宮となり帝になっていくという意味では中宮への最短距離にいる人物なんですね。で、一方切坪の行為の部屋は帝の部屋から一番遠くにあって、そして帝がこう夜気に入った女性を自分の部屋に呼ぶときに、切坪の行為は一番遠い部屋から切坪邸の部屋に歩いていかなきゃいけない。で、その時当時のその着物というのはずりずり引きずるような感じで歩いていくしかなかったわけですけれども、途中の廊下にこうちょっとね、う、まる子とかを胡綺蓮の女房がばらまいたりしていじめるんですね。で、だけども切坪邸が寵愛してますから、彼がなんとか守ってあげて、ついに子供が生まれたと。で、これが光源氏でありますと。ということですけれども、東宮争いがありますから、光源氏がもし東宮になっちゃったら胡綺蓮の女房は立つ瀬がありませんということで、胡綺蓮の女房側の嫌がらせはどんどんエスカレートしていきます。で、そうするとこの切坪の行為はもともと病気がちだったということもありますけれども、ついに病気が高じて、で、死んでしまうんですね。で、実際切坪帝自身もこの切坪の行為を失ったショックがあまりにも大きく、後に藤坪という後妻をねもらうわけですけれども、その藤坪自身結局はお母さんである切坪の行為とそっくりだというところも含めて、光源氏にとっての最愛の人みたいな形になり、で、ついにはこの藤坪とね、不義密通を犯してしまって子供が生まれ、それがいずれは、帝になっちゃうみたいなものすごいこう展開をしていくわけでして、で、言ってしまうと、もし切坪の行為が普通に生きててお母さんとしていてくれたら、おそらく光源氏の女性遍歴は全く違ったものになるでしょうし、そうすると源氏物語自体が成り立たないっていうぐらいものすごい大きな変化になってしまうわけですから、ここはもちろん切坪の行為はお亡くなりになってしまうしかないわけですけどね。はい。そして最終的には帝は東宮争いから下ろすということにおいて源氏の姓を与えて貴族にすると、さらには左大臣側の娘葵の上と結婚させて地位を安定させようとするっていう話はもうね、何度も何度もしたところです。